理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第104回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もうすぐ2月も終わりというか、これが配信になってるともう3月ですね。
早いですね。1年、
1年というかまだ2ヶ月しか経ってないですけどね。
もう2ヶ月経っちゃいましたよ。
そうで、だんだんこう春っぽくなってきているんですが、
うん、
私の周りではなんか花粉花粉花粉花粉と、
花粉花粉花粉花粉ですよ。
私は全然ね、鈍感なままで生きているので。
それはね、人生得してますよ。
香里さんは
思いっきり人生損してます。
花粉症ですか。
花粉症です。もう
どんな対策するんですか、花粉症の方。
いや、もう私はもう薬ですね。うん、まあ、マスクするのもしてないし、
うん、
普段からはメガネはかけてはいるんですけど、ただ今花粉症用のメガネって言って横から花粉が入らないようにガードしたりとかありますけど、
あるある、
ま
あ、
普通のただのメガネなのでそんなに意味はないかなっていうので、もう本当飲み薬と、あと鼻の症状が辛いので点鼻薬ですね。
そうですか、うん、
はい。
じゃあなんていうの、対症療法的ではあるのかしら。
そうですね、根本的なアレルギーに対してというよりも出てきてしまった症状を抑えるっていうような感じですね、うん、
最近ね、いろいろ聞くと薬があったりとか、うん、あと注射で対応してる人とか、
うんうんうん、
あとたまたま昨日聞いた話だと、
はい、
スギ花粉のエキスみたいなやつを、
うん、
毎日濃いやつを飲むというか、うん、口に入れて、
うんうん、
っていうような体質改善治療法とかもあるみたいで、
なんか聞いたことありますね。なんだっけ、玄関作療法とかいうやつじゃないですかね。
え、どういう感じかこの玄関作療、
玄が減る、
うん、
探査が感じるで差が作るかな、行人で玄関、多分そんな字で、
うん、
まあアレルゲン、アレルギーの元になるやつに、触れて、アレルギー症状を起こすのを、感作されるって言い方をするんですよね。
ほうほうほうほう。
なので、まあ、それを減らすっていうのかなっていう意味だと思うんですけどね。
そうそう。で、話を聞いたところによると、
うん。
こう、花粉が飛んでるシーズンには、
うん。
やっちゃいけなくて、
なんか逆に症状強く出ちゃいますもんね。
そう、花粉が飛んでないシーズンにそのエキスみたいなやつを、
うん、
毎日どのくらいの期間か分かんないけど、
うん、
飲むというかこう体に入れるっていう話を聞いて、
うん、
それはそれで大変だなとか思ったんですよね。
ね、でも本当に辛いんでそれで良くなるならと思うし、あとこれは本当か嘘か知らないんですけど、聞いた話なんですけど、
うん、
昔ってアレルギーってなかったって言うんですよね。
昔。
うん。で、高度経済成長期ぐらいからアレルギーが出てきたっていうので、
ああ、多くの人にアレルギー症状というか、
そうですね、出てきたっていうんですけど、はい、まあ、いろいろな原因があって、まあ、一つは大気汚染、うん、空気が汚れてるから、そういうのが起きやすいっていうのもあるんですけど、もう一つ面白い説があって、アレルギーっていろんな方があるみたいなんですね、その反アレルギー症状の出る、なんていうのかな、道筋みたいのが、
はい。
で、いわゆる花粉症とかが出るようなアレルギーの方っていうのは、もともとまあ人の体はそのアレルギーの、経路は持ってたんだけど、
うん、
昔は別のものに対して使ってたらしいんですよ、その経路を。で、うんうんうん、それがどうやらなんか寄生虫らしいんですね。
ほう。
で、寄生虫に対しての、まあ、体の免疫反応だったのが、寄生虫が、まあ、最近衛生状態が良くなっていなくなったじゃないですか。
懐かしいね。
っていうのと、なんか、時期を同じくして、同じ経路を使うアレルギーが増えてきたから、
そうか、
なんていうのかな。
俺に仕事させろ。
そう、寄生虫飲めば治るのかなってちょっと思ったりするし、
そういう説もありますよね。
そう、でね、でね、でね、
寄生虫飲むっていうのはあれだけど、はい、
ただなんか昔読んだ本なんですけど、寄生虫飲むと、ご飯食べても腸管の中に寄生虫を飼う方たちになるから、栄養分全部寄生虫が取っちゃうらしいんですね。で、はいはいはいはい、そうすると太らないらしいんですよ。
寄生虫による栄養失調ね。
そうそうそうそうそうそう。ねえ、なんか太らないしアレルギーが良くなるっていうと、なんかちょっと興味あるんだけど、やっぱりそれは禁断の道かな。
ということで第150回あたりに多分かおりさんの寄生虫体験があるかもしれません。寄生虫
体験するのかな。ねえ、なんか
皆さん期待せずにお待ちください。
一石二鳥でよくない？
ちょっと調べといてください。
はい。
あまりね、気軽にね、デタメなことを言えない番組なので。
すいません。
はい。ということでですね、
はい、
今日本編は、
はい。
ちょっと、時間と周波数みたいなことをお話ししようかと思います。
時間と周波数？
はい。どんなことを話すかは、お楽しみに。
おーい、わかりました。よろしくお願いします。
かおりさん、周波数って聞いたことあります？
はい、なんか波っていう感じがあります。
波、
う
ん、
でヘルツって言うんです。
そうです、そうです、それです、それです。
そのくらいしか知りません。
そうで、周波数は、
うん、
周は回るというか、周辺の周に波は波、はい、数は数、はい、というか何回波が回るか、
回るか
っていう周回コースの周ですよ。
ああ、はいはいはい。
一周二周の周。
ふんふんふん。あ、波をどこからどこまでっていうのを一つの区切りとして、それが何周するかって感じなんですかね。
そうですね。多分、うんうん、香里さんは周波数ってなんとなく分かってるんじゃないかと思うんですね。ただ説明しろって言われるとなかなかめんどくさい。
なんか分かるようで分かってないです。
時間っていう単位あるじゃないですか、1分とか1秒とか、
うん、うんうんうん、はい。
で、周波数っていうのは、
うん、
1秒の中に何かしらがこうイベントが何回起こるかが、まあ、周波数なんですね。
あ、1秒っていう基準の中のまあ、起こってる回数のことを周波数。
そう。だから、
うん、
逆に言うと、
うん、
1回あたりの何かが起こる時間が短くなればなるほど、周波数は、まあ、高くなるって言い方をするんですけど。
そこら辺がね、よくわかんなくなっちゃうんですよね。数が多いと、大きくなるっていう場合と、高くなるっていう場合があるじゃないですか、ものによって。
周波数は高くなる、低くなるって言い方をするんですけど、一番皆さんヘルツっていうのを聞くのは、まずは電源の話かもしれないんですけど、
はい。
日本って、
うん。
電源のコンセントは100ボルト50ヘルツとか、
うん、うんうん。
100ボルト60ヘルツとかって言い方をするんですけど、
え、二つあるんですか？
西日本では60ヘルツなんですよ。
え、東日本では50ってこと？
そうなんです。
え、なんで？
まあまあ、昔々最初に輸入した発電システムが違ったからですね。
うん、国として用意ドンじゃなくって、俺こっち、お前あっちっていう感じだったってことですか？
今みたいに、
うん、
全国が送電網で繋がってない時代があって。そうなんですよ。
あ、じゃあ、その当時は、まあ、局所的な話だったから、そんなに問題にはならなかったんですね。
そうそうそう。
で、
うん、50ヘルツっていうのは、
うん、
電気が流れる方向が、1秒間に50往復する。50回変わる。
え？流れる方向変わるんですか？
そう。
え？
乾電池に、
うん。
豆電球つなぐと、
うん、
プラスの方向からマイナスの方向へ電流が流れますっていうのをやったことがあるんじゃないかと思うんですけど、
うん、一方通行ですよね。
これ直流って言うんですけど、
はい、
交流っていうのがあって、
うん、
その方向がある程度の時間でくるくると変わるのが交流なんです。
へえ、くるくる変わるんだけど電気は流れるわけですか？
電気流れます。
それも 行ったり来たりするの？
そう、こっち向きに流れてあっち向きに流れて、こっち向きに流れてあっち向きに流れるっていう風になってます。
え、そんなことを知って大丈夫なんですか？
大丈夫です。
い
くつかね、交流の方がいい理由もあるんですけど、
は
い、
うん、
まず発電機から出てくるのが交流なんですね。まずは
発電機、
発電機って、
うん、
まあ大きいモーターみたいなやつの軸を、
うん、
いろんなものでぐるぐる回すと電気が起きるんですけど、
うん、自転車の昔あったライトみたいな感じ？
それも発電機、
うん、
あれもまあ交流が出てくる。
へえ、交流が出てくるんだ、うん、
あとモーターを回すのにも交流がいいとかがあって、
うん、
で周波数の話に戻すと、
うん、
関西の方が1秒間に60回、関東って東日本の方が1秒間に50回、
うん、
っていう風になっていて、そこのスピードが違うので、はい、
うん、
扇風機とかの速さが違ったりするんです。
うん、よく見るとじゃあスピード違うんですか？
そうそうそうそう。
へえ、
まあ。今スピードって言ったでしょ？周波数は、
うん、
ちょっとねスピードに近いのよ。
あ。そっか、1秒間あたりに50回と60回だったら、当然60回の方が速いから、スピードが速いっていうことですか？
のに近いんだけど、
うん、
速さとは違って回数なのね。
だ
から、車を乗っていて、走ってるとタイヤがぐるぐるぐるって回るじゃないですか。
うん、はい。
で、たくさんというか、速くすると、速くタイヤが回るでしょ？
うんうん、
それはスピードなんだけど、
うん、
1秒間にタイヤが何回転するか、
うんうんうん、
みたいなものが周波数に近いのね。
あー、なるほど。ほんと現象としては同じだけど、まあ、どこに着目してるかっていう感じなのかしら。
そう、
うん、
で、
うん、
今度は音の話をします。
音、
はい、今喋ってる声も音で皆さんの耳に届いてる。
うん、そうですね。音、微声が届いてると思います。
自分では何とも言いませんが。
ここは、ほら、ね、うん、いいんです。
でね、
はい。
音も、
はい。
波ですっていう話は知ってるかな？
聞いたことあるんですけど、それがよくわからない。
人間がね、声を出すときって、
はい。
声帯っていうところから、
うん。
空気が出るんですけど、
うん。
そこにどのくらい力をかけるかで、
うん。
パカッと開いて空気が出てしまって、パカッと開いて空気が出てしまってっていうのが、連続的に起こるので、
うん、
あーとかっていうとか、あーっていうので、音程が変わるじゃないですか。
そう。空気が、もう、なんていうかな、その声帯を通って出るときに、音が出るのはわかる。
うん。
だけど、音程が変わるのは、いまいちよくわからない。
音程って言ってる低い音と高い音は、うん、人間の耳が周波数が違うところを高い音とか低い音とかっていう風に聞こえるようにできているので、
うん、
そんな感じになるのね。
高い音ほど周波数は
高い。
高い。あ、数字がそのまま大きければ高い音。
うん。
うん。なんでそんな違いが出るんですか？
人間は1秒間に20回ぐらい揺れるものから、
うんうん、
2万回ぐらい、1秒間にね、
うん、
揺れるものまでが音として聞こえます。
あ、なるほど。それ以外の周波数は音としては感じないんですね。
20回よりも低いのは揺れになって、
うんうん、
20kHz から2万回よりも高い音は、
うん、
耳には聞こえてこない。
よく言うモスキート音の上って感じですね。
そうで、年を取るとだんだんその高い音が聞こえなくなってくるんですけど。
うんうんうん。
そうなんですよ。で、人間の耳の中には、
うん、
こうあるさっき言った周波数何ヘルツっていうのに、
うん、
が音が来るとよく反応するっていう細胞がこう並んでるのね、耳の中にぐるぐるぐるって。
ああ、はいはいはい。
それのどことどことどこが反応したかで。声の感じとか、音の高さとかが分かるようになってます。う
ん、それって、ちょっと前にあった、目の中の、錐体細胞、違う、肝体細胞
とか、錐体細胞とか
もう、あれもなんか、色の波長を感じて、感じやすさが違うっていうのと似てる
そう、似てるんですけど、
うん、
色の場合は、
うん、
うんとね、3つの色、
いわゆる三原色って呼ばれてるやつですね。
赤と緑と青、
うんうん、
っていうところに感じやすい、要は3つの周波数によく感じるっていうのがあるんですけど、
うん、
耳の中はもっともっと細かく、
うん、
たくさん、さっき20から2万って言ったんですけど、
うん、
1000倍のこう周波数を感じられるものがこう並んでる、
うん、もっと細かいけど、でも、うん、とその細胞独特の感じやすい周波数があるんですね。
そう、もともと細かくなっていて、
うんうん、
そんなので、
うん、
音の感じ方と光の感じ方は違うし、
うん、
音は三原色にならない
うん
ですよ、
うん、例えば、私と吉安さんで同じ音程の音を出したとしますよね。ラーっていう風にね、
はい、
でも同じ高さの音じゃないですか、同じ音程、
はい、
で同じ言葉、例えばお互いラーって言ったらラーっていう言葉を言ってるけど、
うん、
でも耳に届くと私の声と吉安さんの声は違うじゃないですか、
うん、
そこの違いがわからない。
あ、
例えば、ラの音っていうのは同じ周波数ってこと？
そうです。
だから吉安さんも私も周波数は同じのを出してるわけですよね、
うん、
で、ラっていう言葉は何？
言葉
、うん、は何で表されるの？
言葉にしちゃうと分かりにくくなっちゃうんで、
うん、
もう一個言うと、
うん、
例えばピアノのラの音と、
うんうん、
トランペットのラの音とバイオリンのラの音って言った方が分かりやすいと思うね、うんうんうんうん、
そうですね、そうですね。
そうしないと、
それでも、うん、
ラとレの話になっちゃうんで
言葉だ、うん、そうそうそうそう、結局同じラの音でも音色が違うっていうのかな、はい、っていうのは何が違うんですか？
昔だと、
うん、
NHK の時報の音っていうのがあって、
はいはい、
ポッポッポッポンっていうのがあったんですよ。
はい、ありました。
あれはその、うん、ラの音しか出てない。
へえ、そうなんだ。
うん、だけど、
うんうん、
楽器の音や声っていうのは、
うんうん、
それと違う音の高さのものも出ている。
同じラでも、
人間の耳は、
うん、
一つの音、さっき言った 440Hz っていうところの、
うん、
高さに出てくる音、
うん、
とその倍、例えば880、3倍、いくつだ、121だから、1310、うん、じゃ、1320、
はい、
とかっていうのが一緒に出たときには、
はい、
440の音の高さと音色を感じるようになってるんですよ。
音色？
そう、音の、質の違いね。
同じらでも質が違うとピアノとバイオリンとってこと？
そうです、
うん、
ピアノもバイオリンもその 440Hz っていうラの音は同じ、1秒間に440回同じ、振動が入ってくるんだけど、
うん、
そこの振動が、形が違う。
あ、
でその形の違いは、さっき言った440の2倍とか3倍とか4倍のところの音が混じっていて、
うん、
それがどういう形になってるかで音色が違って聞こえる。
あー、なんか分かったような分かんないような分かったような、それがその楽器による音色の違いってことなんですか？
そうですね。
あ、
私とかは、
うん、
今ポッドキャストで音の編集をしてるじゃないですか、う
ん、はい、お願いします。
そうすると、
うん、
すごくその声の波形っていうのを拡大すると、
うん、うんうんうん、こう
ニョロニョロニョロニョロっていうのが出てくるんですけど、
うん、
そういう時にピアノの音とバイオリンの音とトランペットの音は、
うん、
同じ周期だから、うん、同じ幅で 1回分の形が出るんですけど、それが繰り返して音になるんですけど、
うん、
その幅は同じ、
うんうんうん、
だけどその中でどういう線になってるかの形が違う、
うんうん、なるほど、
っていう風になっていて、それが、はい、さっきの周波数っていう視点で見ると、
うん、
一番基本になっている音の高さと2倍、3倍、4倍、5倍っていうところに、音の、大きさがあって、それが混じって出てくると音色になって聞こえるっていう風になってるんですよ。これなかなか、ね、難しいんですけど
ね。えなんかね、難しいな
ぁで、もう一個周波数の話と切り離せないのが、
はい、
波長っていうのがあるんです。
波長？
波長。
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 さっきの、
はい、
コンセントに入っている電源の話は、こう伝わっているところはあんま見えないんですが、声って、ちょっと遠いところの人の声って遅れて聞こえてきますよね。
うん、うんうんうんうん。
花火とかでも。
光が先に見えて、後からドーンって聞かれてきますね。
つまり音っていうのは、空気の中をある時間をかけて伝わってるんですね。
そうですね、はい。音速でね。
どういうことかっていうと、さっき言った、1秒間に350メートルぐらい音は伝わるというか進みます。
はい、音速。
はい。
うん。
じゃあ、350Hz。要は1秒間に350回上がったり下がったりするっていう音は、空気の中で言うと、1メートル。皆さんわかる ?1 メートルね。1メートルの中に、空気が濃いところと薄いところがあるっていうのが伝わっていくのが 350Hz の音の伝わり方。
ああ、なるほど、なるほど。1秒間に360っていう波を1メートルの中に入れてみると、
そう。1秒間に350回、濃いのと薄いのが耳に伝わってくるってことは、空間で捉えると、1メートルの間に濃いところと薄いところが1回ずつ入ってる。
はい。はい。
っていうことなんですよ。
うん、
その、物理的な長さを波長って言うんですね。波が、の長さ、波長。
濃いところから薄いところってまた濃くなるところってこと？
そう、声は、声って音は、空気が濃いか薄いかがこう伝わっていくことなので、なので、こう波が伝わるときの波長っていうのと周波数っていうのと伝わる速さっていうのがそれぞれ関係して、音っていうのは伝わってくるんですよ。
なんかごっちゃになっちゃいますね。なんか単位がいろいろ出てきて。
単位いろいろ出てきます。で、今日お伝えしたいのは、声とかね、
はい、
音とかが空気の中に伝わってくるんだけど、
はい、
それって1秒間に300メートルとか400メートルって速さで、その空気の、こう、なんていうかな、濃い薄いが、ダダダって伝わってくるんだけど、
はい、
人が話してる声とか、その辺のやつは、1メートルとか50センチの間に、濃いところと薄いところがこう順番に来るっていうのが、起きているっていう見方をして、それが1秒間の間に300回とか500回とか1000回とか、通り過ぎていくのが音なんだよねっていうことなんですよ。
なんだろう。波長、周波数波長っていうと、なんか紙に書いた、線、なみなみっていう感じがするんだけど、そこに、空間、1メートルっていう幅を持った空間を感じると、なんていうのかな。濃い薄い、グラデーションなんか、っていう感じになるんですね。
そう、だから波みたいに見える。
見えるというか、なんていうのかな。押し寄せてくるわけですね、順番に。
そう。で、最初に、香織さんが言った、ラジオに周波数っていうのが書いてあって、AM ラジオ、NHK 第一放送、まあ、東京だと、
はい、
594とか、
はい、
TBS ダイヤル954とか、それが、単位はキロヘルツなんですね。
ラジオを聞いてるとよく番組のジングルでそこの周波数を言いますよね。
います。ダイヤル1242、日本放送違うか。文化放送
わかんないけど。なんかそういう、耳に馴染むというか、いうジングルありますね。
はい。
で、
それはね、電波の周波数。なんですよ、
ラジオの言葉が載ってる電波の周波数。
そう。電波が、その、 周波数っていうので乗ってくるのね、
うん、
だから、東京の NHK は 594kHz、
うん、
で、その1秒間に、
うん、
594に000だから、59万4000回、
うん、
電波なんで、
うん、
電気の力と磁気の力が変化するわけだな、
うん、1
秒間に59万4000回、
うん、なんかすごいけど
そう、その、1秒間に594万回あ、ごめんなさい、59万4000回だ、
うん、
59万4000回変わるところだけを聞こえる機械を作るわけ、うん、それがラジオなんですけど、
あ、そうかそうか、周波数をだからそれに合わせることによってそこが聞こえるようになるわけですね。
そこだけ聞こえるような機械を作ったのがラジオで、
うん、
その59万4000回、
うん、
大きくなったり小さくなったりするやつが、うん、とても大きいかとても小さいか、そこの電波の強さがね、
うん、
それで、声みたいに聞こえるようにしてるっていうのがラジオなんですよ。で、AM ラジオって言うんですけど、
うん、
FM ラジオっていうのも知ってる？
はい、ありますね。
FM ラジオって、
うんうん、
あれにも周波数の数字が書いてあるんですけど、
書いてあります。
いくつぐらいですか？
FM、NAC5 が、
79.5。
うん。あ、すごい数字グッとちっちゃいですね。
79.5Hz?
え？メガヘルツ。
メガヘルツってことは、メガは100万なので、
うん、
79.5 は7950万回。
ああ。あ、全然単位が違うってこと？
そうなんですよ。
キロヘルツとメガヘルツ。あ、数字はちっちゃいけど、もっとでかかったんだ。
そう。
うん。
っていうのがあって、いろんな電波がいろんなところに使われていて、
うん。
皆さんがこう、携帯電話とかパソコンとかで無線 LAN とか使うじゃないですか。
はい、はい、はい、無線 LAN もう必需品ですよね。
Wi-Fi とか言われてるんですけど。
うん。
あれは 2.4GHz のとこ使ってるんですね。
ああ、なんか、うん、うん。はい、規格が変わるときになんかそこら辺よく見た気がする。
で、2.4GHz は、1秒間に、2.4×、ギガは100万のまた1000倍だから10億ね、うん、
はあ、
だから24億回1秒間に、
24億回、
はい、
はあ、1秒間に、
はい、っていうのがその 2.4GHz なところなんですよ。
いろんな電波が身近に飛び回ってるんですね。
飛び回ってます。で、さっきの波長の話をすると、
はい、
1秒間に電波はどのくらい進むかっていうと、
うん、
30万キロ進むのね、
うん、
1秒で、
うん、
で、その時に30万回、強くなったり弱くなったりしてれば、
うん、
30万キロメートルだから、うん、30万回だと波長は1キロメートルになっちゃうんだな、
うん、うん、はい、だから、はい、はい、
それの1000倍で、うん、波長が1メートルになるんですよ。
うん、
なので、3000万回、
はい、
とかで、3000万回じゃないや。もう一つだな。3億回ぐらいで1メートルか。とかっていうのが、
うん、
あって、1メートルぐらいの波長っていうのは、
うん、
300メガヘルツぐらいなんですね。
うん、はい。
もう一回言うと、うん、FM ラジオとかで使っている、う
ん、はい、
80とか100とかのメガヘルツのところは、
はい、
波長が、3メーターぐらい。
はい、
うん、で、AM ラジオだと、
うん、
もっともっと長くて、
うん、
波長は、何百メートル、
うん。
で、さっき言った 2.4 ギガとかっていう、
うん、無線 LAN。
無線 LAN で使ってるやつ。
はい。
は、何十センチ。
お
っていう、
うん、
こう波長になってる、
うん、
ですよ、
うん、
で、携帯電話が基 地局と通信してるのも何百メガヘルツや何ギガヘルツというのが多いんで、
うん、
数十センチの電波が光の速さでアンテナをこう通り過ぎて通信ができてるんですね。という感じで、
うん、
その電波をどんどんどんどん周波数っていうの上げていくと性質がだんだん変わってきて、
うん、
光になっちゃう。
だから光も一種の波長。
電波の一種で、
うん、
さっき言った何キロとか何十センチとか何メートルとかっていう波長が、うん、皆さんの目に見える光っていうのは、1ミリの1000分の1の半分ぐらい、
うん、2000分の1ぐらい
の波長なの、
うんうん、
という感じで、なんとなくね、波長と周波数と空間みたいな話がなんとなく見えてくると面白いかなと思うのと、
うん
うんうん、音みたいにゆっくり、まあ人間から言うとすごい早いんだけど、
うん、
進むものと早く進むもので、うん、スケール感が結構違う。
うん、なんか単位がすごい変わってきますね。
うん、っていうのと、さっき言った音の高さとかと周波数っていうのは連動しているので、
うん、
連動っていうか関係しているので、
はい、
光も音程のように捉えると、
うん、
結構なんていうかな、高い周波数の光と低い周波数の光は、こうグラデーションでつながってる感じが出るんじゃないかと思います。
なんか、なんて言うんだろう。なんとなく感覚的に、色がついてきた感じがする。
そう。
うん。なんていうのかな。線が波になって、わーって本当に色ついてグラデーションになってきてる感じがする。
でこの話をなんでしたかっていうと、うん、
はい。
ですね。太陽って何でできてるのって話があるじゃないですか。
あ、はいはいはい。次回、
長い
次回、うん、宿題の一つに入ってますね。
で、その前に、
うん、
虹の話が出てくるんですよ。
ほう。
で、虹の話をするときには、うん、虹って何なのって話をしなきゃいけなくて、
ほう。
虹は、目に見える光が、
うん、
さっき言った周波数、または波長ね、うん、が分かれて出てくるのが虹なんだな。うん、
ああ、もともとは重なっちゃって、よくわかんないのを、
うん、
まあ、いろんな機械を使って、ばらけさせてっていうやつなんですね。
まあ、機械を使わないで、水滴だでもいいし、
あ、そう。
ガラスでできたプリズムでもいいんだけど、
うん。
っていう風になっていて、
うん。
ある、こう、元素が入っているものに光を通すと、
うん。うん、
元素の、吸収しやすい光とか、
うん、
反射しやすい光っていうのがあって、
うん、
それがさっき言った波長で決まるのね。
ほう。
なのでどんな元素があるかは、
うん、
光を見ると分かるっていう理屈があるんですよ。
へえ。
それをまた今度話すのに、
ほう、
ちょっと今日は周波数と波長と速さの話とかをなんとなくモヤモヤしたままかもしれないけど、お話をしてみたっていうこと
ですね。なるほど。じゃあこの話は近い将来の番組に続くわけですね。
そうですね。すぐに来るかどうか分かんないですけど、
はい。
光を吸収するとか、うん、光を出すみたいな時に、波長だとか周波数だとかっていうのが関係してきて、
うん。
それいきなり言うよりは、なんとなく、時間と、距離と、周波数と、っていうのが、なんとなく分かってるといいんじゃないかなと思ってお話をしました。
うん、まあ、ちょっとね、なんか概念的な話なので、なかなか理解っていうとちょっとあれかもしれないけど、感覚的にぼんやりとだけでも分かってきたかなっていう感じがあるんで。
そうなってくれると嬉しいなと思っています。うん、
はい。そしたら、そこから次の話はもっともっと理解できますね。
と思います。
はい。
はい、ということで、
はい、
結構話してきちゃいましたね。
おー、びっくり。
はい。この辺にしたいと思います。
はい。
では、お知らせの方お願いします。
はい。そんな理科の時間 B では、質問やご感想など皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは lika@0438.jp、 公式ウェブサイトそんない .com からでもメッセージを送りいただけます。またウェブサイトからはそんないプロジェクトの他の番組もお聞きいただけますので、ぜひ聞いてみてください。ツイッターアカウントそんない P では、そんない理科の時間 B を含め、そんないプロジェクトの各番組の配信情報をつぶやいていますので、フォローよろしくお願いします。YouTube を使った番組の配信も行っています。YouTube でそんない P、 またはそんないプロジェクトで検索してみてください。
プレゼントなんですが、
はい、
もうちょっと到着までお待ちください、
うん、もうちょっとお待ちください。
はい、調達やらですね、
うん、
カキカキやらいろいろやっておりますので、
はいはい、
もうちょっと待っていただければと思います。
はい、必ずお送りしますのでね、はい、あと住所やっぱりまだ送ってきてない方がいらっしゃるみたいなので、もう一度ご確認をお願いします。
はい、ということで、そんな理科の時間 B 第104回お届けいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。